ちょっと大きくなってから親戚に言ったんですよ、
うん、
あっこの家で俺昔生首みたいなの見たことあんねんって言ったら、あああの家な、
あよくありがちな
って言われただけ。
ああ、じゃあ見たこともあるのか、
うん、
それとも何か言われのある土地だったのか。
よく言われたのがね、
うん、
ちょうど家の前がそういう晒す場所やったって言うんですよ。
あ、
あのその大阪城からちょうど橋、はいはいはい、京橋出てずっと行って、あの昔の、まあ、街道沿いじゃないけど、うん、その大阪城入る手前のところで、うん、ちょうどあの辺りっていうのは昔晒してたとこだよ、うん、あの野湯の辺りとかずっと言う、あの辺りね。
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も長野県木曽山中にあります木曽駒冷水公園キャンプ場より、私東横名人と今日もこの方でお願いします。
はい、こんばんは、坂本です。
だいぶ神妙な感じでお話しているんですが、ちょっと演出しないといけないかなっていう、もう今真っ暗な中でやってて、
うんうん、
暗いところじゃないと嫌って坂本さんが言うから、
いや全然俺は昼までいいですよ
電気をちょっと消したんですけど、
はいはい、
まあとはいえ、まあ、ご飯食べて、まあ、まあ夜の7時半ぐらいなんですけどね、まあ、やっぱり人だと
ちょうど太陽がもう隠れたぐらいですね、はい、
そんな感じなんですけど、早速ですがおメールをいただいております。はい、写真おじいちゃんの夢、題名怖い話リクエストというおメールをいただいております。東横名人坂本さんこんばんは、いつも楽しく聞いています。坂本さんは大変だったと思います。まだ大変なのかもしれませんが、そんな中の復帰ありがとうございます。鬼の短期集中収録特訓ラジオブートキャンプ in 長野2026夏ということで、東横さんが遠足行く前の子供のようなテンションで嬉しそうにメール募集くれよと発信されていたのでメールをさせていただきます。お題リクエスト、坂本さんの怪談や最近気になる怖い不気味なものです。蒸し返すわけではないのですが、以前のキャンプだったか東横名人の狂ったような相づテンションで、あの時の坂本さんの階段がまるで頭に入ってこないので、東横名人への怒り以外は何も覚えていません。なのでできれば坂本さんの階段をお聞きしたく思います。坂本さん、東横名人さんはやればできること思います。本当はあんな人の会話の腰を折りまくる子ではないはずなので、何卒よろしくお願いします。個人的に最近怖いなと思ったのは、祖母が血まみれで夢に出てきた何か話しているのですが、全く何を言っているのか分からず、その夢が3日間連続で続いたことでした。現実世界では何も起きていませんが不気味でした。それでは暑い中なのでお気をつけてブートキャンプ駆け抜けていってください、よろしくお願いしますというね、
はい、
お怒りのメールもいただいているんですが、
まあ多分その時の名人は怖かったのかな。
あのね、
うん、
木崎湖じゃないですか、
はいはいはい、
木崎湖の湖畔でバスで事故があってみたいな話だったんですが、
うん、
なんかめちゃめちゃ普通に中央線が、
うん、
カタンカタンカタンカタンカタンカタン、めっちゃなんか人の気配が感じるから、
うん、
全然怖くないんですよね、
うん、
だから怖くしようもあんまりなかったなっていうのもあって、
うんうんうん、
あんまり僕そんな怖がりじゃないんで、
うん、
ただにテンションが高かったんでしょうね
でしょうね。まあ、バスの事故でいうと多分おそらく青木港だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい。まあ結構バス事故としては悲惨な事故だったんで、うん、やっぱりあの青木港のイメージがやっぱりそのバスの事故を知ってる人はやっぱりイメージ的にあまり良くないのと、やっぱり八つ墓村のポスターが捉えたとこなので、
うん
うん、やっぱそういう意味でなんかもう青木港っていうだけでなんかちょっとおどろおどろしいじゃないですか。
そうなんですね。
青木って言われただけで。
いやいやいや、それで言い出したら富士の樹海の方がちょっと怖いかもしれないですね。
もちろん富士の樹海もっと怖いですよ。
それと上杭式村とかああいうところを夜とか通ると、
まあ別の意味で怖いよね。
うん、
うん、上杭式村とか、
まあ、毎回麓っぱら行くときは、うん、僕は異常なテンションで、
うん、
ひゃー上杭式ってやっぱりなっちゃいますからね僕らは。
うん、やっぱりね、うん、どうしたって強制捜査のね機動部隊が入った時のあのイメージがありますから、
う
ん、もう今となっては何も残ってないんだけど、
うん、
どうしてもやっぱ富士の樹海自体がね、
うん、
やっぱそういう場所っていうイメージがあるじゃないですか。実際はそんなことないんやけど、
うん、
なんかこう磁石がぐるぐる回るとか、
うん、
やっぱ年に何回かそのねそういうご遺体を探し回るそういうお仕事されてる方もいるじゃないです か、
うん、
だからあまり聞きたいとこではないんですよ本来、
うん、
富士の樹海っていうところは。ただやっぱ麓っぱらでその向こうにあるんでどうしても通らないといけないので、
うん、
まあでもねそういう意味で言うとねここも大概ですよ。
全然そういう怖い感じはしてないんですけど、
うん、まあ、うん、もうそもそも日本の山って結構霊峰的なとこ多いじゃないですか。ましてやこういう基礎の駒ヶ岳とか、その駒ヶ岳の向こう側には御嶽山っていうのがあるんですけど、
うん、
もう昔からやっぱそういうね御嶽山にしたってそういう信仰の対象の山になるので、う
ん、はい、
はい、やっぱそれなりにやっぱそういう何か違った空気が流れてますよ御嶽山とかでも、
うん
うん、まあ、駒ヶ岳自体はそこまででもないんですけど、やっぱりねまあよく人が亡くなってる場所なので。
そうなんですね。
いやそれはそうでしょ。毎年冬になったら何人も何人もここで人が亡くなるんで、
うん、
うん、それこそねもう、まあ、まあ有名な話でもないでしょうけど最近ではその昔ね中学登山でこの中央アルプスの上の駒ヶ岳の方に、うん、まあ、長野の中学はみんなやるんですけど登山を。それでたくさんのね子供が亡くなって、まあ、映画にもなりましたよねこれはね。
うん、
うん、結局だからそのまあその事件自体もだいぶ昔の話ですけど、その山小屋に行って一泊して帰ってくるみたいな予定なのに頂上に行ったらその山小屋がなんか嵐かなんかで飛んでなくなってて、でもう子供たちがもうそのまま下山しようとするんだけどもどんどんどんどん途中で倒れていってもう大惨事になったっていう。
普通に怖い話ですからね、
うん、なのにいまだに長野県の中学って学校登山やりますからね。
うん、
それがすごいなと思って。
なんかあるんですかね。普通だったらやめようって。
普通はね、
うん、
普通はやめようってなるんですけど長野ではならないんですよね、
うん、
やっぱあれは、まあ、もちろん山の国ですから、
うん、
やっぱ山に慣れとかないといけないっていうのがあるんでしょうけどね、
うん、
うん、まあ、山ってやっぱりねなんかありますよ何かしら。
うん
うん、だから僕らは知らんだけでこのねいつもお世話になってる木曽駒霊水公園っていうところも僕らは知らんだけで昔もしかしたらスキー場の頃何かあったのかもしれないし、そういうのはどこにでもありますからね、うん、ないとこないですから。
まあ絶対亡くなってる方いらっしゃるでしょうしね。
そうそうそうそう、だからそんなこと言い始めたら日本中幽霊だらけでしょっていう黒潮のあったとこなんて、
うん、
うん、まあそういうこと言うと身も蓋もないんでね。
はい、
うん、まあ、階段ってでも前回階段喋ったのって本当に木崎港ぐらいでしょ。
あんまりないねんって言って、
うん、
話されてましたけどね。
そうですね、あのね、階段とお金ってよく似てて、
ほう、
寂しがり屋なんですよね。
集まってくるんですね。
そう、階段をこう喋ったりとか階段に興味持ち始めると、周りから階段が集まってくるんですよ、まあ、もちろんね、そのラジオとかや、SNS とかやってたら、あの怖い階段募集って言えばみんな送ってくれたりもするんですけど、やっぱりそういう階段を喋ってますっていうのを言っとくと集まってくるんですけど、まあ、昔言ったように僕はあの怪談師という言葉が嫌いなんで、あの怪談師の人たちがいっぱいいろんなイベントやり始めてからもう怪談をやらなくなったんですけど、ねえ、怪談ってでも年取れば取るほど喋る機会なくなりますよね。若い頃ってやっぱあるじゃないですか。
まあちょっとこういう夜ね、
若い
遅く、あの夜更かしして
盛り上がるっていうのはね、怖い話をしてっていうのが、大概どうですか、もう名人、まあ、さっきもあの怖いことを僕怖がりじゃないんでって言ってましたけど、何聞いても怖くないでしょ。
怖くない、
全く、
うん、
多分名人みたいなタイプは実際そういうのに遭遇したとしても怖くないんだと思う、まあ、もしくは気づかないか、僕は結構怖がりなんで何でも結びつけるんですよ、やっぱり
感受性が豊かですよね。
まあそう言うたらね、いいようですけど、考えすぎっていうこともありますけどね、やっぱり虫の知らせっていうのは僕は結構信用してる方なんで、はい、だからやっぱその親戚とかその親族に何かあった時とかやっぱ何かに結びつけちゃうじゃないですか、あ、そういえばあの時こうなったな、でも実際には違うんですよ、僕はそういうの普段からもずっとあるんだけど、それを勝手に結びつけて頭の中で脳内で変換してっていうのをやってるんだろうけど、でもそれでは説明のつかないような不思議なことっていうのは世の中にはやっぱりあるですよ、なんかそういうのは遭遇したことない？
虫の知らせみたいなものも、なんか自分が生きてきた中ではあんまりないですね。
あ、ないやっぱり。
うん。
子供の頃には気づかなかったけど、大人になってから、あれそうやったんちゃうん、っていうのはありますね。
ほう。例えば。
例えばね、僕、まあ、前から何回も言ってますけど、結構母親とかおばあちゃんとかみんな早い時に子供産んでるんで、僕小学生ぐらいの時まで曽祖父が生きてたんですよ。明治生まれの
ひいおばあちゃん、
ひいおばあちゃんが、
はいはい、
結構僕の年代でもひいおばあちゃんが生きてるって結構珍しい、まあ言ったらおばあちゃんは戦前生まれだし、ひいおばあちゃんは明治生まれで、まあ、何回か言ったことあるけど、ひいおばあちゃんはなんか小さい頃に新選組見たことあるみたいなこと言う人やったんで、本当にあの明治の人やったんですよ、で、まあ、その人、まあ、そこそこ、まあ、ひいおじいちゃんが頑張ったんでね、大きいあの食肉会社作って、まあ、そこそこ有名になって、まあ、大きい家に住んでたんですけど、もうひいおじいちゃんが先に亡くなって、でひいおばあちゃんも僕が中学生ぐらいの時に亡くなって、でもやっぱりもう最後はもうそのまあ有名なあの大阪の住友病院というところで、まあ、病室で亡くなるんですけど、やっぱ親戚みんな行くじゃないですか、母親とかおばあちゃんもみんな行ってて、で俺は京橋の家に一人でずっと1週間か2週間ぐらいいたんですよ、その間、みんなもうおばあちゃんのとこ行ってたから、でお前も何かあったらすぐ来なあかんでと、中之島まで、もう俺中之島までどうやって、まあ、その頃まだあの京阪つながってないから、自転車で行ったらいいのかな、それとも淀屋橋まで行って歩いていいのかなとかいろいろ考えながら、で家で一人ですよ僕、夜もで夜中になったら帰ってくるんです、あの病院から。でも夜7時か8時ぐらいはまだ家誰もいなくて、俺一人であのご飯食べてテレビ見て、でまあ寝てるみたいな、そういうのを何日か繰り返してて、でもうそろそろやからもう覚悟しときやみたいな話をするわけですよ、家族の中では。俺には言わへんけど、である日家でやっぱり一人であのご飯食べてて、で、まあ、その時の京橋の家っていうのが、まあ、2階にも部屋があって、2階に 仏壇の間があったんですよ、
うん、
1階じゃないですよね、2階にあったんです、
うんうんうん、
まあ、それはなんか理由があるらしいんですけど、あまり詳しいことは僕は聞いてないですけど、なんか理由があって2階に仏壇の間があるんですって、
うん、
要はまあなんか仏壇の上に部屋を作ったらあかんとか言ってたのかな、その時は。で俺は怖がりやったんで、中学生にもなって、
うんうん、
俺小学校の時にその夜寝てて仏壇の間で生首見たことあるんですよ。いや俺は夢やと思ってるんですよ、もちろん夢、これ絶対夢や、生首見た時もこれ夢や、その仏壇の間の隣の部屋に布団引いて寝てて、夜中に起きて仏壇の方見たら仏壇の前に生首置いてあるんですよ。置いてあるというか生首が鎮座してあるんですよ。でこれ絶対夢や、こんなんあるわけない、もう夢夢もう夢夢、早く寝よ早く寝よって言ったらどんどんどん目冴えてきて、でもう一回怖いけど目開けるじゃないですか。だから仏壇の方を向いてはるんです、その生首が。で俺の方を向いてないよ、もちろん。だから言うたら遠目でぼやっと見えるけど、どうも横顔しか見えてない、生首が畳の上に。ほんで仏壇をずっと見てはるんです。ほんで俺も夢やと思ってるから、なんでこんな夢見んのかな俺って思いながら、ようやく寝れて、明け方ぐらいに。で朝起きたらもちろん何もないですよ。まあ、そういう経験を何回かしてた、その京橋の家では。でそのひいおばちゃんが入院してた時に、一人でもう今でも覚えてるんですけど、デブやったから札幌一番塩ラーメンを2玉鍋に入れて、卵も2つ入れて、
うん、
まあ全部一人でもう誰もおれへんからね、好きなように食うたれと思って食ってたら、その2階の仏壇間からチーンって音がするんです。俺一人やのに。で最初は気のせいやなと思って、また塩ラーメン食べてたらチーンって聞こえるんです、2階から。さすがに2回目はもう全身寒気して、もうラーメンも喉通れへんし、かといって今みたいにスマホも何もないから、で病院の電話番号も分からへんし、誰かにも電話できへんじゃないですか。どうしようどうしよう、こんなどうしよう、怖い怖い怖い。でも別に家誰もおれんし、助けも呼ばれへんし、友達んとこ行こうかなとかいろいろ考えたんですよね。金ちゃんとこ行こうかなとか、近所に住んでる誰かのとこ行こうかな。でも何かあったら電話かかってくるじゃないですか、病院から。今すぐ病院来いって言われるかもわからんから、家におらなあかんって。でも怖いから玄関のドアのところに立って、すぐ外に出れるように靴履いて、もう1階はもう2階に弱がらんからね、1階中の電気全部つけて靴履いたまま玄関のとこで震えてたんですよ。でもうそれからチーンって聞こえないんです、全然。もう靴履いてからは、ほんで靴も履いて、もういつでももう玄関の扉の鍵も開けて、俺いつでも逃げられる状態にしといて、じーっと耳をそば立ててたら、ジリリリリリンって電話が鳴って、今すぐ病院来いって言われたんですよ。それはね、まあ今でもやっぱり虫の知らせというか、あれはやっぱり不思議な出来事やったなって思ってるんです。まあ名人的に言うと生首の方が怖いやろって話でしょうけど。
そうですね、
うん、
関係ない、実機的には被ってはないんですね。
全然、生首見たのは小学校の時なんで、小学校3年生ぐらいです。だからもう自分でもこんなん子供の夢やって今でも思ってるし、その時もそう思い込んでたけども、ただちょっと大きくなってから親戚に言ったんですよ、
うん、
あっこの家で俺昔生首みたいな見たことあんねんって言ったら、ああ、あの家な。
あ、よくありがちな
って言われただけ。
あ、じゃあ見たこともあるのか、
うん、
それとも何か言われのある年だったのか。
よく言われたのがね、
うん、
ちょうど家の前が そういう晒す場所やったって言うんですよ。
あ
のその大阪城からちょうど橋、はいはいはい、京橋出てずっと行って、あの昔の、まあ、街道沿いじゃないけど、うん、その大阪城の入る手前のところで、うん、ちょうどあの辺りっていうのは昔晒してたとこだよ、
うん、
あの野江の辺りとかずっとあの辺りねっていう話は聞いたんですけど、別にそれが俺の家って実家っていう決まってるわけではないんだけど、
うん、
あああの家ねってそういうのを聞いたことはある。でもね、やっぱり子供やからそういうの結びつけるじゃないですか、どうしたって、うん、だからね、それまあ後からそういうのどんどんどんどん結びつけていくと、あれってほんまや、いやでも考えてみたら、うん、その江戸時代の時に晒し首にされた人がなんでうちの仏壇参ってんねんの話じゃないですか。
なんか混戦しちゃった
混戦したのか、
うん、
でもともとうちの家自体は大阪に関係ないんですよ、うん、ひいおばあちゃんとかみんな近江出身だから、
うんうんうん、
近江八幡から出てきてる人たちだから生粋、うん、の大阪人ではないですよ、
うん、
明治になってようやく大阪に来た人たちなので関係ないですよね、別にそこが処刑場であろうと晒し組の場であろうと、うん、だから何やったんかなっていう
地因ですか、
うん、そう、うん、まああれはちょっと今思っても不思議な、ただやっぱりまあ僕あのね昔からその階段の話するときにその姫路の家の話っていうのをよくやるんですけど、うんうん、あの京橋の家もやっぱりね古い本当に古い戦前からあったような家だったんで結構不思議なことは起きてましたよ。あの古い木造なのにあの内部は3階建てみたいな、
うんうん、
あの屋根裏部屋みたいなまであって、うん、でもう昔のそういう商売の店なんで3階とか2階にはでっちの若い子らが住んでたらしいんですよ、うん、なので結構多い時には10人ぐらい住んでたらしい、
ね、
その家に今は4階建てぐらいのビルになってますけど、うん、もうそういう感じの本当にもう古いそのデッチ製の頃からあるような店だったんで、まあ、そういうのでやっぱりそういう若い子が出入りしてたのでいろいろあったっていう話は聞きますけどね。
そのデッチの人たちも見たことあったかもしれないですね、
うん、そうそうそう、だから僕がまだ小学校に3年の頃ってそういう若いお兄さん方がまだ 3,4 人家にいたので、
うん、
だからそういうお兄さんから怖い話聞いたりとか、あとお手伝いさんもいたんですよね。
お、
うん、まあ、それはあの天満のひいおばあちゃんの家にもお手伝いさん5人ぐらいいて、いつも、
うん、
またねひいおばあちゃんの家がねそのお手伝いさんもそれからデッチさんとか多い時には30人ぐらい住んでるんですよ、
うん、
なんかその回廊があるような家広い、もうそこもねだからこれも昔行ったのかな、開かずの間があって、開かず間というか入ったらあかん部屋があって、で俺一回だけやっぱりもう小学校低学年ぐらいだったから、
うん、
開けちゃったんですよ、ただの襖やから開かずって言ったって、うん、なんかの剥製があったのを覚えてるんですよね。
剥製、
まあもちろんね食肉問屋なんで、
うん、
やっぱりその牛とか豚とかそういうものをその鎮魂させるためのもんやとは思うんですけど、うん、なんかの剥製があったのを覚えてますね、
うん、
まああれ九段ではないと思うんですけどやっぱりね肉屋さんなんでねいろいろとねやっぱり験担いだりとか、
うん、
そのいろんな言われとかそういうのも気にしてるし、まあもちろん近江の近江商人なんでもともとはね、うん、あのそれこそ天秤も担いでたようなひいおじいちゃんだったんで、まあ厳しいんですけど、いろんなところで、うん、ただねそのひいおじいちゃんの長男も会社で一人で亡くなってたんですけど、
うん、
それはね最初警察来たんですよ、
うん、
その時もねやっぱりね後から考えるとねあの日ちょっと俺おかしかったなって思うんですよね、
うん、
結局ねそのまあ、その大きい会社、まあ、の全然別のひいおばあちゃんが住んでるとこじゃなくて職人会社のビルの最上階にその社長室っていうのがあって、でガードマンさんが夜になっても出てこへんから心配して行ったら頭から血流して倒れてたんで これはもう殺人事件やと思って警察呼んだ先に、
うん、
でまあ大騒ぎになって警察も来て、まあ、最終的には脳いけすかなんかで倒れて、でその時に運悪く机で頭打って頭から血流してで亡くなってたっていうか、58歳ぐらいだったかな、うん、まあ60手前ぐらいで、だから俺も60手前には死ぬんやろなとかって思ってたんですけど、ずっと、うん、その時もね、僕はまだその時は京橋じゃなくて別のところに住んでたんですけど、
うん、
その時僕の住んでるところには仏壇はなかったんですよ、
うん、
仏壇はなかったんですけど、なんかいつもと空気が違ってたんですよね、やっぱり。なんかその日は学校に行けないみたいな、
ほう、
うん、
調子悪い、
なんか調子悪い、
うん、
っていうのがあって、まあもちろん後からこじつけかもわかんないですけど、僕は阪神淡路大震災の時も仕事に行けなかったんですよね、前の日から。
うん、調子悪い
調子悪い、まあ多分気圧の関係とかもあると思うんだけど、いろんな、もともと頭や頭痛持ちやから、
は
あ
は
あ、うん、でもそのまあ俺からすると、まあ親戚になりますけど、ひいおじいさんの長男さんが亡くなった時もやっぱりずっと気分が悪かったんですよね、朝からね、うん、で結局そのおばあちゃんから電話があって、いや今大変なことになってると、
うん
うん、警察来てもしかしたら殺人事件かもしれんみたいなこと言われて、で急いでまた天満に行ってでいろいろ聞いてると、まあまあそういう結果的には殺人事件でも何でもなくて、ただのまあ事故っていうか、まあ病気やったんですけど、うん、ああいうのも後からこう、まあ、無理やりつなげちゃいますね、僕は怖がりなんで、
うん
うん、まあ名人やったら多分偶然、
うん、
うん、あんまり虫の知らせとかも気にしない方でしょ。
虫の知らせ、
うん、
ないな。金縛りにあって引っ越したっていうのは過去にお話したことはありますけど。
金縛りにあって引っ越した、
うん、
引っ越したんでしたっけ。
僕が東中野から引っ越した理由は金縛りが結構ひどかったんでっていう話はあったけど、うん、別に。
でもその金縛りの原因っていうのは特に
わからないですね。
ただその家に住んでると金縛りが多いっていうことでしょ、
になったから。
まあ、言うたら僕が住んでた姫路の家みたいなもんじゃないですか。
別にそこでか顔のどっかが欠けてる人が来て、
うん、
ドーンみたいなものは別になかった。
なんか顔に白い布をぶら下げて俺を人差し指で刺したりとかそういうのもない。
ないないない。まだ本当にあった怖い話家にはありますよ。
うん、
うん、坂本さんの
はいはい漫画化されたやつね。
おワイヤーみたいな感じの坂本さんみたいな。いやいやいや、まあでも本当虫の知らせって。普通は結構あるとは思うんですけどね、
う
ん、
そうだって、
うん、
双子同士はあるっていうじゃないですか、
うん
うん、別になんかつながってるわけじゃないけど片方の双子が何かあったらそっちの方にも体になんか体調が出てくるっていうのがあるんで、
うん、
でもそれってやっぱ証明できないでしょ、
うん、
だからやっぱり親族とか親とかだったらあっても不思議じゃないな。でそれが別に怖いとか不思議とかじゃなくて、
うん、
そういうもう現象、
うん、
うんっていうのはあるんだろうなっていうのは思うんですよね、
まあ、子供の頃にね、うん、おばあさんが亡くなった直後とかに、
うん、
白い雲っていうかふーっていうなんか煙みたいなのが、はいはい、なんか裏庭にいたわみたいなのは、
うん、
あるぐらいで、
うん、
別に怖いもんでもないし、
まあ、普通というかね、
うん、
だからその小学生ぐらいの頃ってまだその近江の方に親戚もいたんで、うん、夏休みに遊びに行ったりしてたんですけど、うん、まだね、まあ、俺の生まれた頃はそうでもないけどそのちょっと前ぐらいは土葬が残ってて、だからよく近くの墓場とかいても入ったらあかんよって、
うん、
たまに踏み抜くからねみたいなこと言われて
落ちるのかな。
そう、
うん
うん、でそういうところに住んでる人たち、まあ、特にその僕の親戚、近江に住んでる親戚っていうのはもうお寺やったんでお坊さんやったんですけど、
うん、
だからいつも泊まりに行くときってお寺に泊まってたんですけど、
うん、
火の玉があって普通らしいんですよね、やっぱりそういう土葬があるところだと。いや単にあれは輪が燃えてるだけだよみたいな。
輪、
うん、 いや要はその人間の油的なものがね、はいはいはい、あのぼーっと燃えたりして火の玉に見えるだけやから、あれは別に怖いもんでも何でもない自然現象だよみたいなことをお坊さんが言うわけですよ。
ほ
ん
まかって思うけどね。
そう、
なるほど、もあるのかな。
うん、でも一回ね、やっぱりね、まあ今でもそうですけど、あの頃の近江とか真っ暗なんですよ、
うん、
何にも見えへんですよ、うん、でなぜか分からんけど、そのお寺の娘さんがね、まあ、僕よりだいぶ年上やったんですけど、その時、うん、シャム猫を飼ってて、その頃
ほう
流行りやったのかなんか分からんけど、
うん、
で突然そのシャム猫がなんか追いかけてお寺から出て行っちゃったんですよ。
あら、
にゃーんとか言いながら、
うん、
でお姉さん泣くし、いなくなっちゃったって言って、
うん、
だからそのお坊さんが、おいボン探してこいって、
お
そのお寺の外へ、
うん、
超怖いやん。
怖いね、その火の玉がどうこうって言われてるの
にね。そうそう、散々言うといて、で周りを、うん、お墓あるけど入ったら踏み抜くぞみたいなこと言うといて、
東大生中年
で、で懐中電灯一つ持って、
うん、
もう全部幽霊に見ましたね。
あ、
うん、まあなんかね、やっぱりその舞台装置が違う、
うん、
大阪とその滋賀の近江では、
うん、
うん、なんかまだ妖怪そうやったもん本当にもう葉っぱが揺れるだけで怖かったもんね。まあ実際ね、長野に来てからね、そんなにあの怪談ラジオで怪談喋ることもないし、その知り合いとか集めて怪談を喋ることもないんです、怪談の話でそんなには集まってこないんだけど、
うん、
やっぱりそのアウトドアが好きなんで、このキャンプ場とか来るじゃないですか、
うん、
でやっぱりあの、まあ、今日みたいに明治と一緒に来てたら、まあ、明治と喋るんですけど、
うん、
ソロやったらたまにあの近くのソロの人と喋ったりとか飲んだりするんですよ、
うん
うん、そういう人から聞いたちょっと不思議な話っていうのが一つあって、
お
ここではないよ、
うん、
そこまではないけど、別のその南信州のある無料のキャンプ場、その川をずっと登っていくと、まああの砂防っていうかなんかあのコンクリートみたいなのがあって、うん、でちょっと開けた場所があって行き止まりみたいな感じで、
うん、
あの一応無料のキャンプ場ということになった、
うん、
でもやっぱそんなとこやから誰も来ないですよ平日は、うん、1人でもその人はもうそもそもソロが好きだし、できたら周りを人おらん方がいい、
うん、
だからそういうとこを好んでいくんですよ、
うん、
でまあ南信州なんで言ってみればあの中央アルプスの端の方になるんですけどね、
うん、
でそこである日その、まあ、平日に休み取って、で車で、まあ、あの K の車で入っていって、夜テントを張って、でまあ一人でね焚き火してご飯を食べて、
うん、
でまあある程度、まあもちろんキャンプだからある程度もう9時とかになったら眠たくなるんでね、
うん、
あのテントの中に入るわけじゃないですか、でチャック閉めて、
うん、
テントもう完全に閉じまりして、で寝袋に入って、まあ大体すぐ寝るらしいんですよ、まあ僕もそうですけど、その日はなかなかちょっと寝つけなくて、蒸し暑かったのかなんなのか、もうちょっとかなり夏やったらしいんで、である程度寝つけなくなって、ああ今日寝苦しいな寝苦しいなって思ってたら、向こうの方からフクロウみたいな鳴き声みたいなものが聞こえてくるんですって、川の上流の方から、
うん、
ほーいってほーいって、で、あ、最初はフクロウかミミズかなんかよう分からんけど、なんか鳴き声聞こえてるわって思ってたら、だんだん近づいてきて、よくよく聞いたら、おーいおーいって聞こえるんですって。いやこれフクロウちゃうんちゃう、もしかしたら人間ちゃうん、でも中央アルプスなんで、もしかすると遭難した人が道に迷って困って降りてきてんちゃうか、まあもちろん怖いんだけどその可能性もあるから、一瞬どうしていいかわからなかったけど、とりあえず懐中電灯を探して、でその人間味、まあ、まだ人間かどうかもよくわかんないけど、その声を 耳を立ててよくよく聞いてたら、やっぱりおーい、いやこれどう考えても人間やと。でも返事してええかどうか一瞬迷ったんですって。でもそのおーいっていう声がどう聞いても生きてるようには思われへんと。なんていうかな、なんか聞くだけでゾッとするような声なので、ここやぞとも言われへんし、電気もつけたくないし、とにかくもうはっきり生きてる人間って分かるまではじっとしとこうと思って、テントの中でじーっとしてたら、そのままほーいほーいって言いながら、また山の方に帰っていったんですって、その声が。結局のところ何も分からんよ。あれ遭難してた人なのか、フクロウやったのか、何の声かもよう分からん。ただ早く明るくなってくれって言って、テントの中で一晩中ずっと震えてたっていう、まあそういうお話なんですけどね。まあただ単になんかよく分かんない。まあ、不思議な怪談っていうかな、不思議なお話、
うん
うん、まあ今日は大丈夫だと思いますよ、
うん、
周りにいっぱい人がおるからね。でもソロで行きたいとあんまり思わへんでしょ。
いやー、ソロは僕そんな怖がりじゃないけど、
うん、
ソロキャンプはちょっと怖いですね。あの人手がない、人が多少いるところでソロキャンプは全然したいけど、
うん、前一回この木曽駒のちょうどここですよ、
うん、
で平日、今日なんか人多い方ですけど、うん、その時は多分ね2組か3組ぐらいだったんですよ。
あ
で、こんな大きいテントじゃなくて小さいテントで僕寝てたんですけど、夜中にテント押されたことありますよ。
あ
ザザザザって
風ではなくて、うん、イノシシなのか。でまたそ
う
そ
う
そ
う、多分鹿やと思うんですけど、
鹿いんのかな、
分かんないけど、ただザッザッザッザッで、またテントズズズズって押すんですよね、
うん、
いや多分鹿やと思うよ、うん、自分でこれは鹿やと思うよって
言い気がして、
言い気がしてるんですけどね、うん、いやでもね、やっぱりね、ソロってやっぱり何に出会うか分からないんで、
うん、
かといってね、あの車中泊で都会とかでどっかそこら辺の変な駐車場止めて、
それはそれで怖いよね。
怖いでしょ、夜中にギャンギャンギャンギャンってなんか集まってくるのも嫌だし、うん、変なおっさんが来るのも嫌やし、はいちょっと免許証にしてって言われるのも嫌やし、まあそういうのがあるんでね、なかなかあれですけど、やっぱソロキャンプっていうのはなかなか難しくて、
うん、
でまあ、さっきのあの怖い話にもまあ近いものがありますけど、例えばあの登山好きな人って、
うん、
あのできるだけその頂上何日かで一気に3つ4つ行きたいみたいな時は、
うん、
ベースキャンプ的なところにテントを張って、
うん、
そのテントに荷物とかテントそのまま置いて、そのまま頂上にアタックして、でそこのテントにまた戻ってくる、で次の日また別のとこ行ったりとかするみたいな感じで、テントは張りっぱなしみたいなことがあるんですけど、そのある人がその、まあ、テント張って、で大体明け方に出るんですよね。太陽が出る前にもうスタートするんで、うん、3時とか4時には起きて、もう暗いうちからテントを出て、で帰ってくる、まあもうそれも明るい、大体明るいうちに帰ってくるんですけど、微妙にテントの位置が変わってるみたいな、
ずれたのかな、
風でね、
風でね、
ペグもね、
うん
うん、
ペグもずれ、うん、ちょっと理解しがたいな。
そうそうそう。でまた次の日行ってまた帰ってくると、また微妙にテントの位置が変わってる、
うん、
いやこれ誰か勝手にテントの場所変えたのか、
うん、
そう誰か別の人がテント使ってたのか、それもよく分かんないけど、
うん、
でも微妙に変わってる、で気持ち悪いな。まあただそれだけの話なんですけど、 でもやっぱりね、そういう場所ってどうもあるらしくて、うん、そのここにテントを張っちゃダメだよみたいな。そのまあどこまで本番かどうか分かんないですけど、そのテントを張っ、そこにテントを張って頂上行ったまま帰ってこなくなる人がやっぱたまにいるんですよ。事故に滑落したりとかしてね。そういうテントってやっぱり何日かずっとそのまま置かれてしまうん、分かれへんから。で、まあ、結局その滑落したとかいろいろ分かって、あのいろいろ救助隊と出たりとかして、最終的にはまあその人の遺品ということで、まあ、テントとかも全部あの残された遺族の人に戻したりとかするんですけど、結局その人のテントがあった場所ってやっぱりね、ちょっとやっぱ嫌じゃないですか。
うん、
うん、まあ言悪いって言うたら亡くなった人に失礼ですけど、自分のテントなんだけど、なんか誰かが帰ってきてるような気がするらしい。
うん、
うん、でその帰ってきた人は、
うん、
まあここから僕の勝手な想像なんですけど、やっぱ気づくんじゃないですか、あれ俺のテントじゃないって、俺こっち向きに張ったわけじゃないのに、で自分のテントのようにしてまた山に帰っていくわけですよ。
だから位置が微妙に変えられる、
うん、のかなとか。まあ、山ってね本当にね、いまだに結構不思議なことはやっぱりあるらしくて、まああのこんだけクマが出るって言うても、いまだにその山菜採りにおじいちゃんたち行くんですけど、
うん、
やっぱりね、いまだにタヌキに化かされたりするらしいですよ。
タヌキ、
はい、
はあ、
うん、だから一本道しかないのに、
うん、
下から上がってきた友人と出会わないとかね、
うん、
いやまっすぐ上がってきたよ俺は、いや俺まっすぐ降りたよ、でも出会わないみたいなこともあれば、ずっと後ろから誰かついてくる、
あ怖いな、
ずっとついてくる、
うん、
っていうような話ももちろん未だにありますからね。
うん、
まあほとんどの場合はだいたい鹿だったりとか、なんか猿だったりとかでしょうけども、
鹿だ猿だっていうので怖くないかっていうか、それもそれで怖いからね。
うん、猿は余計怖い、
怖いよね、
うん、うん、本当に、
うん、
だからねやっぱり山はね、そういうのが普通にある場所ですよ。
うん、
うん、明治は山はそんなに、
山っていうかね、僕は昔子供の頃に住んでた家自体が、
うん、
裏がでっかいため池だったんですよ。
ため池ね、
ため池、
もう南大阪とかね、
うん
うん、
で木が生い茂ってて、
うん、
でまあ言うと斜面にこう家が建ってたんで、
はいはい、
すっごい牛ガエルは鳴く、
ぐわーっぐわーって夜中にね、
で蛇も出る、
うん、湿気も多いしね、
モグラも出る、
うん、
で昔の家なんでバランス釜で種火を外でつけないとダメだったんですよ。
え、
だからもうそれをつけさせに生かされるのがめっちゃ嫌で、
うん、ああそうそうそう、
怖くて
近江のあのそのお寺の家も薪でしたもんね、五右衛門風呂で、
でその牛ガエルとかツサっていうのがいたりとか、
うん、
ヘビは何回も見てるんですよね。純粋にヘビ怖いじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
逆に泥川とか天川ぐらいまで行くと怖くなくなるよね。
そうですね、
うん、あまりに卑怯すぎて、
うん、
もう当然みたいな。
まあ当然そこで、まあ、昔新興住宅だったから、
うん、
誰かが死んでるとかってないんだろうなっていうの子供心にはわかるんだけど、
うん、
自然が怖いっていうのはあるかもしれないですね。
うん、
うん、 その得体の知れない暗闇の中で何かが動いてる怖さの方が、
うん、
モグラなのかヘビなのかカエルなのか、
はいはいはい、
うん、そういう怖さの方があるかな。
そうですね。例えば、うん、なんか別にその階段とかじゃないけど、その怖いなって思ったのは、その南信州のカミーナの方にはね、
うん、
結構水争いっていうのがひどい土地で、
あ、水利権、
水利権というかね、うん、その田んぼ、どこの田んぼに水引くか、うん、まあ、だからそれがあのなんかあの丸っこい円筒のなんかこう平等にね、
この前上げてましたね、はいはい、写真ね、
そうそうそう、ああいうの
が不思議な、
そうそうそうなんですけど、
うん、
その中の一つどっかになんかあの湧き水みたいなとこがあって、
うん、
でその湧き水のところになんかその火みたいなのが立ってるんですよ。
火、う
ん、
はいはい、
まあ、要はそのそういう水争いみたいなのを苦にして、まあ、そのとにかくそのなんとか水をあの掘り当ててみんなのためにみたいな感じで、で言ってみれば人柱になったような感じの、
あ、
うん、いや、そんなんがあったんだ江戸時代にって、よくよく見たら明治みたいなこと書いてあっていや最近やんって、つい最近までやってたのそんなことっていう、
うん、
うん、いや水って怖いからね。
水利権は怖いですよ
本当に、
本当に
もう水利権は本当に怖くて、
あの中尾、あの坂本さんがなんか写真収めたのは、
うん、
ロータリーみたいな形になってるんですね水が。
そう、一つの水がまず 円形の丸いところに溜められて、
うん、
そこからあの平等に水が分かれていくんですよ。
分かれるような仕掛けになってるんですよね。そう、
だから誰が見ても、うん、あの公平に、
なんかいろいろあったやろうなそれ作るまでにっていうのはね、そうそうそう、感じる
もんでしたね。そもそもそんなものがまた大量に残ってる土地っていうのがここら辺しかないみたいなね、
うん、
うん、だからどんだけこの水争いがきつい場所やったのかっていう、
苦肉の策でそうなった。
うん、だから僕がここの、 その南信州みたいなところに来て一番怖いな、その階段ではなくて怖いなって思ったのはその水利権の話と、
うん、
あとはもうおばさんの話。
おばさん、
うん、聞いたことないですか。
どんな話でしたっけ。
ね、まああの、ウィキペディアにも書いてあるから別にいいんでしょうけど、
うん、
おじろくおばさっていう風習があるんですよ。
あ、前話してたかな。
そうそうそうそう、だからその、はいはいはい、もう山奥の本当の村ではその子供、一番下ぐらいに生まれた子供にはもう継がせる田んぼも山もない、うん、そういう子供は嫁にも出さず婿にも出さず家畜のように家の中で使うっていう風習がどうも昭和の初めぐらいまであったらしくて、
怖いな。
だからもう本当に俺が子供の頃ぐらいまではまだその生き残りがいたぐらいな、
うん、
まあ、それがおじろこばさっていう、まあ、これ実はナックルスみたいなね、ああいう下世話な雑誌でよう取り上げられて、まあ、地元ではもう恥ずかしい過去みたいな感じになってますけど、
うん、
まあ、そういうのが実際に何人もいたと、
うん、
昭和ぐらいまでは。で実際になんか戸籍とかを調べると厄介とか書かれてたらしいんですよ。
戸籍に厄介って書かれるんですか。
そういう話ですよ、あくまで僕が聞いた話で、ね、
うん、
そういう風習があのこの辺りっていうか南信州の山奥の方ではあったっていうのを聞いて、であとはその満蒙開拓団とか、うん、いろんなそんな話を聞いてると結構闇深いなっていう、
うん、
うん、感じはありますね、
うん、
まあ、もちろんあの階段自体もあるんですよ、いろいろ、諏訪にも松本にも、
うん、
でもまあ大体こっちで聞く階段ってなんかあの人肉感とかいかにも若い子の都市伝説みたいなやつで、
う
んうんうん、ちょっと僕が好きなその奇妙な味とかその後味の悪いやつとか、
うん、
そういうのではないんですよね。 でなんかその人肉感もほんま人肉感じゃなくてただのジンギスカンやったみたいな、そういう話でしょあれ。ほんまに怖いなって思ったのは、そうですね、なんかどっかのトンネルの話とかはちょっと怖かったな、
うんうん、トンネル多いですからね。
あのね、だからね、うん、今日ゴンベイトンネルっていうのを、
うん、
来たじゃないですか、
はい、
あれも相当やったんですけど、
難工事、
うん、でもあのゴンベイもそうですけど、あっちの、 あの中津川に行くときのトンネル通ったことあります？中央道で。
エナトンネルとか。
エナトンネル。あれもすごかったらしいですよ。
うん、
うん。だからあれ、あまりの難工事とやっぱ難しさで、最初は一つしか通らなかったんですよね。
うん、
だから、あの、二車線で、あの、行きと帰りというか、上と下があの同時によくあるじゃないですか。地方の高速行ったら。
うん。
うん、あれああいう感じだったね最初は。
うん、
日本掘るまでは、
うん、
だからやっぱずいぶんなくなったそうですよあそこも、
うん
うん、だからあのトンネルはねどこもやっぱ怖いなっていう。
真っ暗がりですからね、高高度電気つけてなかったら、
うん、
なんか起こりそうっていうのは、
そうそうそう、
感じますよね。
うん、まあゴンベイトンネルはまだ結構綺麗な方だと思うんですよ。笹子とか通るの怖いもん、やっぱりまだね俺。
うん、
うん、今なんか嫌な音がしましたけど雷かな。
雷かゴゴゴっていう音でしたね。
うんうん、これ川のすぐ近くなんでね。
いろんな音が。
うん。
でも僕たまになんか空耳が結構して。
うん、
なんか今日でも昨日でも夜でもそうでしたけど、 JR の山手線の発車音が聞こえる時があるんですよ。
はいはいはい、はい、
それが自分がめっちゃ怖いですね。なんかなんで混線してんのかみたいな。
まあ耳鳴りなんでしょうけど、
うん、
それが頭の中では変換されるのかな。
なんかね、なんか発車音みたいな、
うん
うん、そんなはずないのに。でも意外と風に乗って遠くの踏切の音とか電車の音って聞こえるじゃないですか。
聞こえる聞こえる。
こんなとこでみたいな、
はいはい、
地下鉄の振動とか。
だから耳鳴り、人間って結局そのね、うん、あの黒い点が2つあったら目に見えるっていうのがあって、うんうん、きっと耳もそうやと思うんですよ。
なんかの不調が一緒やと、
うん、そういう風に変換して、ね、あの記憶から呼び出して、うん、これ山手線ちゃうのっていう。
そうそうそうそうそう。
なんかまあ見えちゃうんでしょうね。
耳はそうかな。
うん、まあね、本当にあのキャンプ場って本当に楽しいんですけど。
うん、
まあ、中にはやっぱそういうちょっと怖いキャンプ場もありますからね。
そうなんだ。
うん、
うん、
まあ美山キャンプ場なんか僕よく毎年ね行って綺麗な川写真にあげて、うん、ほんで美味しそうな海鮮丼あげて本当に楽しそうに見えますけど、やっぱあそこもあの目の前の川で何年か前に子供亡くなってますからね。
あ、
うん、本当に綺麗な川でいいとこなんですけど、
まあいろいろありそうですね。山はね、
山はね、
海も山もいろいろありそうですけど、
うん、もう最近でもあんまりあの、うん、テレビで怪談特集とか怖いやつやらないよね。
うん、
昔はこの季節になったら必ず三重の海水浴場とか出てきませんでした？
ね、昔はあなたの知らない世界とかね、
う
ん、
そうそう、
うん、やってましたよね、ワイドショーで。
あなたの知らない世界って言いながら知ってる話ばっかりなんですけど。
ほらデジタルになっちゃったから、
うん、
幽霊が出にくくなっちゃったっていう話もあるじゃないですか、写真とか心霊写真とかも。
そうだからあれはね、だから偽物じゃなくて幽霊は因果紙にしか映らないんですよ、
うん
うん、データでは無理なんです。
データでは無理なのかな、
はい、 頑張って因果市に移ってるっていう。
うん、いや虫のしらすとかね、うん、ある人多いと思うんですけどね。
でしょ、
幸か不幸か、
うん、
私はあまり経験がない。
あ、じゃあ
幸せだな、うん、ある意味
僕の時は頑張って。
やめて縁起でもないこと言うのやめて。
肩叩きに行くんで。
いやいやいやいや、もう怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、そういうのは嫌だから、
うん、
お互いの奥さんの電話番号は教えとこうねっていうことは
嫌、
うん、
でしょうね。その次の週のラジオで、
うん、
俺にも喋らせてみたいな。もうそんなサイキック的な。
私にも聞かせて。
そうそうそう。
いや初めてですよ、もう二十数年間ラジオしてて。
うん、
うん、
何が。
いやそう、聞いといた方がいいと思うんです僕って言って、嫁電話番号交換をしましたけど、
はいはいはい、
まあ一旦僕めまいで倒れた時に、
うん、
嫁さんに代理でショートメッセージ送らせてもらいましたからね。
最初いたずらかと思いましたね。
トー横の妻です。
そうそうそうそう、一瞬何のことか分からなかったもんね。
キャンプはいけないと申しております。
はいはい、いやトー横の妻ですっていう言い方がもうちょっとあれ。いやいや本名ならまだしも
本名で言ってますよもちろん。っていうことはありましたけどね、うん、まあまあ、うん、虫の知らせはないことの方が絶対いいと思うんで、
うん、
でもこの人がおっしゃってたように、祖父が血まみれで夢に出てくるっていうのも、それはただならぬ状態かなと思うんですけどね。
でも祖父ってわかるわけでしょ。
そう、血まみれで、
それはやっぱなんかあるんでしょうね。
うん、
家の中に実は徳川の財宝があるとか。
埋蔵金みたいな。
はいはい、
だからここを掘れ。
うん、いやだって誰かわからん生首とか嫌じゃないですか。
うん、
うん、
でも知ってる人の生首も嫌じゃない。
いや知ってる人の生首もっと嫌でしょ、それ絶対生首やんもう。
まあ、つながってて血まみれ。
そうそうそうそう、
なんですよね。
うん、そうですね。だって、うん、やっぱでもそういうのって場所でしょうね。だって俺かってその生首見たのは京橋の家だけだし、
うん、
白い布を顔にかぶった人は姫路の家だけですからね。他のとこで見ないんで。
だからやっぱり自分が知ってる環境だから見やすいっていうのはあるかもしれないですね、
うん、まあもちろんね。ね、うん、まあもちろんそのもしかすると俺の中では後からその話を聞いてってなってるけど、うん、実際にはその京橋の家行く前に実はあそこ昔処刑場やったんやでって先に言われてて、
うんうんうん、
そういうの見ちゃってる。
今となっては記憶の前後が曖昧だから。
だから姫路の家にしたって多分もう家の前に鳥居があるっていう時点でおそらくもうそういう暗示かかってるじゃないですか若干、
うん
うん、
だからこの人も夢見たのは自宅なのかな、
うん、分かんないですけどね。
ねえ、
長野に来てからね、
うん、
今住んでる家、
うん、
その僕2回引っ越してるんですね長野では、
うん、
で一番最初の家が一番古そうな山小屋みたいな家だったんですけど、
あれ僕が泊まった部屋ですよね。
あそこでは僕何にもなかったんです。
なんかありそうな場所でしたけどね。
そうそう、なんかありそうな場所でしょう。でも、
うん、
何もなかったんですよ。今の家はね本当に金縛りには合う。
合う
合う、
もう年じゃない。
で、ま、僕はこれちょっと生々しいから、
はい、
自分の中で怖い話とも思ってないし何にも思ってないんですけど、
うん、
今年に入ってから、
うん、
金縛りに何回か会ってるんですけど、
うん、
例外なく、
うん、
特にその金縛りがひどい日っていうのがあって、
うん、
もう目は起きてるんですよ、
うん、
感覚的には。でももう腕も動かない足も動かない。うわ、うん、来た金縛り来たわこれ、
うん、
でずっとわー、最終的にうめき声出すんです僕。
うわ、でもそれ家族たまらんですね。
家族もでもとにかく他何もできないから、
うん、
うーって、
うん、
でもその声も実際に 出してるか
どうか出してるかどうか分かんない、
分かんないけど、はい、でも耳に聞こえてるからおそらく出してるんでしょ
う、
うん、でそれが今年ね3回ぐらいあったと思う、
うん、
そのうち2回、
うん、
前と斜め前の家の人が死んでます。だから今年2回葬式やってるんですよ、うちのその通り。
受けやすいんだない
やだから偶然やと思うんよ、
はあ、
偶然やと思うんですけど、
はあ、
でその3回目もう本当にこれ先週の話なんですけど、
うんう
ん、やっぱり金縛りにあって、
うん、
でその時は途中でもう頑張ったら抜けれたんですよ。
お
あ、よかった
抜けた、
抜けて、でパッと窓の外見たら、
うん、
斜め前の家の2階の電気ついてるんですよ、
うん、
もう亡くなって誰も住んでないのに、
うん、え？どういうこと？
いやよくわかんない。まあその後寝たんですけど、
うん、
眠いから、
うん、
まあもう金縛り慣れしてるんで僕
何も思わない、
別に特に思わない、またかよっていう、まあもちろんねあの見せたように足もよくつるので、
うん、
金縛りにあってもつむらの薬飲んだりするんですけども足つったんかなって
68番だったっけ、そうそう69番、うん、67番かな、
そうそうそう、うんうん、でもとにかくその今年その町内からお二人亡くなったっていうのは本当なんです、
うん、
はい、まあなんかあるのかな、
うん
うん、もしくは虫の知らせでなくて異様に勘がいいだけとかね、
勘がいいってなんかの変化を感じ取ったのかもしれないですね、
うん
うん、
まあもうお年寄りばっかりなんでね周り、
うんうん、
偶然ちゃ偶然なんですけど、ま
あ、なんか気が変わるみたいなのはなんかあるかもしれないですね、
うん、それはあるかもね、
うんうん、あの周りの空気がちょっと変わるみたいな、うん、
まあだからね、
はい、
こっちの風習、まあこっちの風習というか田舎みんなそうなのかな、だから出棺というか家から出てくるときはその通りというか町内全員でお見送りをするんですよ。
ああでもそれは風習でしょうね。
だから
地方の
だからその時は会社に今日2時間遅れますって言って お見送りをしてから会社に行くんですよ。
まあ会社もうん
そう
なるんだ。
はいそうなるんですよ、はい、そういう、ま
あ、そういうのを見てるからより意識するっていうのはあるかもしれないですね。
うん、うん、ですね。
うん
まあでも本当に、まあ、もう一人の方はねまた60歳ぐらいだったと思うんですけど、結構若いおじさんで定年退職したばっかりみたいなだったんですけどね、
うん、
原因が分からなくて、
うん、
妹さんが結婚されてなかったんですよ、一人だったんで、なんで亡くなったかいまだに町内誰も知らないっていう
怖いな
だから今家2軒空き家で
より怖いし、またふって目覚めたら電気ついてるっていうね、
そういうのがね、
いやねそんな、
うん、まあ昨日テントの中で寝れなかったとか言ってますけど、
はい、
今日は寝れるでしょう。
いやなんか寝れないかも
なんで
なんか今の話聞いたら怖いじゃないですか。なんか、
まあ、今日は風の音の方がうるさい。
風の音でまた僕空耳で山手線のホームの音聞こえるかもしれない。
さすがにここまではね。
いやいやいや、たまに自分の耳が嫌になる時ありますもんね。
あ、
なんかね、なんかの音となんかの音結びつけちゃう、うん、
はいはいはい、
傾向があって、うん、
なるほどね。まあということでね、まあ怪談リクエストだったんですけど、
はい、
まあちょっと不思議な話ぐらいで、怪談っていうほどのもんではなかったと思いますけど、いや
ちょっと多いはちょっと久々に聞きましたね。あこれこれ
これこれっていう、
これこれ来た来た言わなかったけど
嬉しそうやな。
我慢しましたけど
声北朝鮮みたいない
やいやいや、 このまあね、うん、まあ大事だから、うん、ネトラジでずっと配信してた時は、
うん
うん、まあ大事ですよね。
まあまあそうですね、うん、やっぱり、まあ、階段は、まあ、僕の中ではね、うん、階段って一番優しいって思ってるんですけど、
まあつたなくあの僕とずっと喋っても、うん、それはそれで怖さにつながるから、
そうそうそうそう、
いいって言いますもんね。
まあ笑い泣き怖さの順番でしょうけど、
うん、
まあ、階段って怖がらせるっていう意味で言うとどうなんでしょうね。あの怖い階段の方がいいのか、
うん、
それとも後からじわじわ来る方がいいのか。
その後からじわじわ来るのは嫌でしょう。
ですよね、
うん、
だってまあ僕らが小学校の頃に流行ってた階段って要はあのびっくりさせるタイプじゃないですか、うん、トイレの花子さんでもそうですけど、うんうん、ああいうのって別にある意味怖いかと言ったら怖くはないでしょ。あ、驚いたっていう
ね。でもね、なんか誰かな、星野源だったかな、星野源もなんか怪談をよく聞くって話をしてたりとか、
うん、
今星野源が終わってから山口一郎サカナクションね、
うん、
もう僕寝る前に怪談の YouTube 見るんだとかって二人とも言ってるんですよ、
はいはいはい、
寝る前になんかそんな見ちゃダメじゃんって思うんですけど。
確かに
引っ張られるでって、
うん
うん、まあでもアーティストはやっぱ感受性豊かだからなんか感じたいのかなって思ったりも。
いや引っ張られますよ、
ね、
本当に。だってやっぱそういう不思議な、まあ、京橋の家もそうですけど、まあ、その天満のその古い家も、
うん、
誰もいないはずなのにトイレ入ってたらノックされる時ありますからね。
ラップ音だ、
うん、
あ
今誰もいないはず、みんな店行ってるはずなのにっていう、うん、でもやっぱノックされてるから誰か待ってるのかなと思って急いでトイレから出ても誰もいないみたいな。
うん、でもね、うん、木造の建築はやっぱりラップ音しますよ。
する、
うん、だって昨日ね、うん、伸縮っていうの絶対あるから。
だから今住んでる家が、うん、あの軽量鉄骨なんですよ、
うん、
あいつね冬めっちゃ音鳴るんですよ。
パーンっていうか
パーンっていうんですよ、うん、本当に
パーンっていう軽量鉄骨は。
そうそうそうそう、最初びっくりしたもん、
うん、
ラップ音っていうには派手すぎんっていうほんま夜中とか明け方とかにすごい音鳴るんですよね、
うん、
鉄骨って。
だそれが分かってたら、うん、大丈夫大丈夫ってなるから。
なる。まあほんまにラップ音やった場合ちょっと相手もちょっと悔しいって感じになるかも分からない
悔しいでしょうね、
うん、いやでも本当にね昔の家ってね、うん、よう音鳴りますよ、
うん、
本当にもうギシギシなんて当たり前なんで、
うん、まあ生きてるってことですからね、うん、気もね。
そうそうそうそう、
うん、
まあそれこそね変な柱とかありましたもんね。
ほほほほ、謎の、
うん、謎の、
うん、
こうわざわざその滋賀から持ってきたんやみたいな柱とか、
なんか言われがあるんでしょうね、古い商家とかだったら
あるでしょうね、うん、きっとね、うん、その神社からは切り出してきたって言ってたから、
うん、
縁かって話やねんけど、
まあ縁かというかご神木というか、まあ、そうそう縁起物的な感じで、
もちろんお金はね、
うん、
寄進してもらってきたっていう話なんですけど、縁かっていう、
うん、いやいやまあそれはもらったんですよ多分、
うん
うん、なるほど。まあこの方のメールも、
うん
うん、まあさらっと書いてたけどとんでもないおじさんのね、
怖いよ
血まみれなんて、うん、
うん、
さらっと書いてるけどとんでもないことを言ってますけどね、
はいはいはい、
はい、
まあ、ということなので、はい、まあこういう時のあのね、あの表紙のアートってどんな感じになるのかなっていう、それが、
うん、最近ね AI でやってるんで、
もうどう見てもそうやね。
そうなんですよ、うん、楽でーわ AI。
あれはどこ、何、ジェミニ、
チャット GPT ですね。
チャットで、
チャット GPT で無償版で
やって、うん、できるんだ。
で一発でやるときもあれば、これ文字打ちだけ自分でやるからそれ抜いた状態でちょうだいってお願いすることもある。
優秀やな。
うん、
そら広告屋さんもイラストレーターもいらんようになるよな。
なりますよね、
うん、
まあ山の話はちょっと怖いし、ソロキャンプは怖いな。
まあね、
うん、
まあ 人本当に一人が好きな人でないとなかなか無理でしょうね。僕は基本的に周り電気だらけのキャンプ場が大好きなんで、うん、ちょっとお祭り気分がある。だから昨日の晩とかは僕大好き。
あ、
うん、夜歩いてても怖くないでしょう。
全然怖くないですね、
はいはい、この駐車場に一人やったら怖いでしょう。
怖い
いろんな意味で。
まあでもまだこの滝の音ね、
うん、
滝の音鳴らそうかな。この音が鳴ってるっていうのは、
うん、
ちょっといいですけどね。
あ、怖くない。完全な
静寂じゃないから。
静寂じゃないからね。
でこれでまたパーンパキいやいや動物いるのも怖いし、
うん、
はいっていう感じでした、はいはい、ということで
まだ、
はい、
来年の夏にでも。
そうですね、
はい、その時はちょっとあの階段集めておきますね今度はね。
そうですね、
はい
はい、ということでおメールありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
頑張ってたまりましたよ、
はい、
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。